実人面倒もかけるです。かけるの霊職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日は1月17日日曜日ですね。はい、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、やっぱ日曜日にもかかわらず今日はちょっと手の空く時間が多くてですね、まあ空いた時間を使ってまたこうやってラジオを発信していこうかなと思ってまして、昨日ちょうどの放送でおすすめ、これだけ読めばいいビジネス書全71冊のリストを作ったので、ぜひ見てくださいっていう、放送をしました。本当にこの71冊だけ読めば他の本は読まなくていいぐらい貴重な全71冊になってますので、まあ結構高いやつもあれば、結構ね、もう古いやつもあったりするんですけども、本当にこの71冊だけ読めばいいっていう本を集めましたので、ぜひまだご覧になられてない方は、ぜひ見てみてください。詳細欄にリンク貼っておきますので、そこにパワポでリスト載せてますので、ぜひ見てみてください。はい。というわけで、ですね、今回テーマは何かというと、美容師の生存戦略、顧客障害価値を高めるためには、というテーマでお伝えしていきたいと思います。まあ、この顧客障害価値、まあ、これは美容室だけじゃなくて、すべての業種、ジャンル問わず、まあ、ビジネスにおいて、この顧客障害価値、まあ、要は LTV って呼ばれてるんですけども、このライフタイムバリューを、上げるための取り組みということで、まあ、ライフタイムバリューって何かというと、まあ、こう、一顧客が一生の間にその企業に対して、まあ、どれだけ利益をもたらすかっていう、こう、顧客障害価値なんですけれども、まあ、この数値が高ければ高いほど、顧客が、その企業とか会社に対して、まあ、愛着とか信頼を持ってる市場になるわけですよね。まあ、美容室でも、こう、もう何十年とか何年も来てくれてるお客様っていうのは、まあ、その愛着とか信頼を持って来てくれてる人なので、まあ、そのライフタイムバリューで測った時に、その方は障害価値を、障害、なんだろう、生産価値というか顧客の障害価値って自分たちのお店にどれぐらい落としてくれてるんだろうなっていうのって、なかなか数字にしてみないとわからないですよね。まあ、そういったマーケティングにおいてのこの一つの指標になってるんですよ。で、今やっぱコロナの影響で人の価値観だったりが変化してて、やっぱ美容室、それに伴ってやっぱ美容室を利用するお客様も、こう、利用の仕方について新たにちょっと、変わってきたなっていうのはあってて、例えば僕の美容室って都心よりも西側にちょっと位置する場所にあって、まあ、なので今回のコロナの影響で、まあ今まで新宿とか渋谷とか表参道に行ってた方が結構近くで美容室を探してたりしてて、で、そういう方が結構新規で来てくれる方が多いんですけれども、やっぱり、まあそういった感じで、なんか都心に行くよりもやっぱ郊外とかに、まあ美容室にはお客様が結構来てるというか、まあ横浜とかもそうですけども、あと埼玉、浦和とか、千葉とかね。まあそんな感じで今逆に増えてる状況なんですよね。で、まあ今そのコロナの影響だからこそ増えてる。なので、まあせっかくのこういったチャンスを逃さないためにも、やっぱその人がまた一生通っていただける施策を考える必要がある。で、逆に、まあ都心部の人は都心部の人で、やっぱお客様の人数はね、少なくはなっているんですけども、やっぱり来てくれた方に対して、じゃあどうやって一生通ってもらえるようにしていくのかなっていうところの対策も多分必要なので、まあどちらの立場にせよ、この LTV、まあ顧客障害価値を高める施策っていうのは、考える必要があるんじゃないかなと思ってます。で、日本だけで見ると、本当に今、高齢化社会になってて、人口がどんどんね、もうこれ減ってるっていうのは、もう数字でも出てて、もう、なんだろう、ほぼほぼ決まった未来になってるんですけども、まあそうなってくると、やっぱどこの美容室も、こうお客様の奪い合いの状況になってくるってことは間違いないんですよね。まあ全国で美容室って32万件ぐらいあるんですけども、まあ年間通すと結構畳んじゃったりしてるお店もあるけど、その分、ちょっとずつ増えてるんですよね。でもそうなると、美容室は数多くあるのに、お客様は、なんだろうな、いつもそこに行かないというか、 やっぱりどうしても隣の美容室からのお客さんを奪い合いとかになってしまう環境にあると思うんですよね。じゃあそれを脱会するためにどうすればいいかというと、結構安易な考えで安売りに走ってしまうお店っていうのはすごく多いんですけども、まあそうじゃなくて逆にやっぱマーケティング思考とかマーケティング目線を持つことがすごく大事で、そのマーケティング目線、じゃあで考えた時に一つのこの戦略として、じゃあ LTV、を意識するってことをちょっと大事にしてみましょうっていうことなんですよ。で、LTV の最大の目的はやっぱ経営者目線で考えたときに、やっぱこう、なんだろう、新規の顧客とか新規のお客様を獲得するまでにかけられるコストっていうのを最小限に止めることができるメリットがやっぱりあるんですよね。で、つまり費用対効果です。まあこれは雇われてる間はあまり意識することって結構できない、難しいですよね。僕も最近本当にそういうのを意識するようになったんですけども。なのでまあでも将来ね、例えばあなたが独立してお店をオープンした時に絶対にこの費用対効果とか LTV、顧客障害価値をどれぐらい高めるかっていうのは絶対に必要なマーケティングとしてビジネススキルとして覚えておいて損はないんじゃないかなと思ってて。で、美容室で言えば広告宣伝費っていうのはほぼほぼメインが今ホットペッパーだと思うんですよね。で、LL プランとかいろんなプランがあるんですけど、一番上のプランだとやっぱ45万とか税込みで50万ぐらいしますよね。で、その50万を毎月かけても一家きりのお客さんしかいない状態だと、やっぱこう利益が残らないというか、自転車操業になりやすい。なので、いつまでもちょっと利益が上がらなくなってしまう。じゃあ、その中でいかにお客様に長く通ってもらえるようにするかっていうのがすごく大事で。で、お客様が増えれば、そこにお店を好きになって、人を好きになって来てくれるお客様が増えれば、ホットペッパーもプラン自体は下げることができると思うんですよね。そうすれば広告コストも減り、やっぱり利益を生み出していけるってことです。で、これはね、昔から、言われてるんですけども、新規のお客様を獲得するコストっていうのは、顧客のお客様にずっと来てもらえるための施策する費用よりも5倍以上かかるといつも言われてます。なので、新規集客にかけるお金は、やっぱりね、そのまま5倍のままだとどうしても利益が上がらないので、じゃあ顧客のお客様に対してできることをしていくってことがすごく大事になってくるんですよね。じゃあその LTV を高めるために美容室の場合だとじゃあ何をすればいいか、何ができるかっていうと、やっぱり常につながれている存在になるってことがすごく大事です。これはまあお店に限らず個人、まあ個人個人担当した美容師もそうですけども、お店全体でもつながれてるってことはすごく大事で、じゃあその中でどうやってつながれてればいいのかなと思って僕が考えた戦略としては、やっぱ新規のお客様には必ずお帰りの際にお店の公式 LINE もしくは美容師個人の LINE に必ず登録してもらう。で、登録してもらったらそこで今回の施術に対して何か疑問とか不安とか、ここをもうちょっとこうしたいとかあれば、気軽にメッセージしてくださいみたいな一言を添えて LINE に登録してもらったりする。で、その LINE の中では、例えば様々なコンテンツを用意しておけば、それを一度来てくれたお客様が見てくれるので、そうするとそれがあるとないとでは、やっぱ思い出してもらえる確率っていうのは大きくなりますよね。といった意味でも、公式 LINE っていうのはすごく大事だと思ってます。あとは、例えばお客様、に3日後と21日後、まあ、大体2週間後、あとは2ヶ月後にそれぞれ3回手書きの DM を送る。で、この3日後っていうのは、ご来店いただきありがとうございましたみたいな軽いメールで、2週間後にはその後調子はどうですかみたいな手書きの DM で、2ヶ月後には大体美容室でお客様が来る周期って2ヶ月から3ヶ月という感覚があるんですけども、その2ヶ月後に送る DM としては、そろそろご来店の季節ですねみたいな、ご来店の時期ですねみたいな感じで手書きの DM を送るっていうのはすごく効果的。3回やっぱ送るっていうのはそれだけしっかり覚えてくれる、覚えてもらえるというか、忘れさせない施策としてすごく大事だなと思ってて、あとは本当特別感を出すためにその方の誕生日の月にバースデーカードを送って、まあ特別な割引をしてあげるとか、まあこういった感じで、多分美容室が顧客様の障害価値を LTV ですよね、を高めるための施策って考えると他にも多分いろいろあると思うんですよね。うん。だからので、まあ美容師さんがその中でやっぱ意識することっていうのは、その一人、たった一人でいいんですよ。新規で来てくれた方、そのたった一人が、じゃあ次また来てもらうためにはどうすればいいかっていうのを、より深く濃く考えていくことによって、結果的に多くの人に共感されたり、 再来してもらえる、戦略になると思いますので、まあそこに多分アイデアとかヒントが見えてくると思うんですよ。なので、まあそういった感じで、この障害顧客を育む、まあ思考をやっぱ持つことっていうのは、これからの全ての多分美容師さんに必要になってくるんじゃないかなと思ってますので、で、これって雇われて働いてると、お店がね、結局会社が広告費を使ってお客様を呼んでくれてはいるんですけども、そこから本当に自分のお客様にしていくっていう、ためにはやっぱ美容師一人一人のマーケティングの力っていうのが必要になってくるんじゃないかなと思ってますので、ぜひちょっと今回の内容を参考に、まあ、来てくれたお客様がじゃあこれから自分自身にどれだけ長くついてくれるのかっていう施策をちょっと意識してぜひやってみてください。はい。というわけで今日はこんな感じで美容師の生存戦略、顧客障害価値を高めるためにはというテーマでお届けさせていただきました。ぜひ少しでも役に立ちましたら、フォロー、コメント、いいねいただけますとぜひ励みになりますのでよろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上になります。かけるでした。いちいちあよいば。